はい、おはこんばんはということで、ラジオ、ね、撮ろうと思いますので、まあ、30分ぐらいでまとめたいと思います。はい。で、まあ、いくつかちょっと気になったゲームを、まあ、タイトル上げますので、また、まあ、それで、まあまあ、まとめていきたいと思います。はい。30分ぐらいですね。はい。で、まずですね、ドラゴンの宝石ですね。あと、グレートダルムチ、あとはですね、アサラにしましょうか。まあ、この3つでいきますわ。はい。で、もうちょっと時間が余ったら、もうちょっとだけ、タイトル上げたいと思います。はい。で、ドラゴンの宝石なんですけど、まあ、これ多分新作のゲームで、まあそういうのからちょっと出していった方がいいのかなと思いまして。でですね、ロイヤルターフっていうゲームの、アレアの、アレアの 小箱っていうんですかね、小中大みたいのがあると思うんですけど、それのちっちゃいサイズのゲームの、まあロイヤルターフっていうゲームがあるんですけど、まあそれのリメイクらしいんですけど、すいません。で、何でしたっけ？対応人数が、何人だっけ？何人かちょっと忘れたんですけど、7人までできるんですよ。ちょっと待ってくださいね。ドラゴン。宝石、まあ、こういう感じでねやろうかなとちょっとぐだる感じでやっていこうかなと思ってますんで、これですね。はい、2人からいけるみたいですね。2人から7人で、8歳以上、まあ、でも年とかいらないんで、まあいいや、2人から7人で、まあ、30分か1時間かからないぐらいのゲームですね。で、ですね、ロイヤルターフは持ってるんですけど、これはですね、2人から6人までで、まあ、ちょっと対応人数が増えてるみたいなんですけど、で、根幹のシステムは、一緒だと思うんですね、ドラゴンの宝石も。で、その根幹のシステム、ちょっとまず触れるとですね、基本的にはこのゲームすごろくなんですよ。そのロイヤルターフも、ドラゴンの宝石も。で、そのコマの動かし方に特徴がありまして、普通ですね、その一般的なボードゲームだと、自分の担当カラーみたいのを決めると思うんですけど、まあ、例えば適当ですけど、自分は赤で、で、他のプレイヤーが青とか緑とか黄色とか担当することが多いんですけど、ですね、ドラゴンの宝石も、その、そのスゴロクで移動するコマが、まあ、人物なんですけど、いるんですけど、それに色が塗られていて、で、その、担当する色を決めてスゴロクをするというわけではなくてですね、自分の色っていうのがないんですね。で、ゲームの基本的な目的は、まあ、システム側に強制的にちょっと決められてしまうんですけど、3色を、その人物の駒ですね、を、その、まあ、要は応援しなさいみたいに、まあ、目的カードっていう言い方で、まあ、基本的にはいいと思うんですけど、まあ、目的カードみたいなの配られて、その中に中身を見ると色が、3色、人物が書かれていて、まあ、この3色は自分の特典になりますっていう風に、書かれているので、まあ、その3色を、まあ、応援すると。で、ただし、その、そのカードっていうかタイルなんですけど、まあ、自分だけが確認をして、他のプレイヤーに見られないようにするみたいな。なので、まあ、ゲーム開始時は、誰がどの色を応援したいかっていうのは分からないようになってるんですね。で、あとですね、その、秘密裏にそのカードを配って確認をするんで、例えば分かんないですけど、例えば青、白、赤とかだったとすると、他の人もその重複するように、 カードの構成がなっているので、ある人とは青は共有してるし、ある人とは白と共有してるし、ある人とは赤と共有するみたいな、まあ基本的に別々の人なんですけど、というふうに共有するようになっているので、その人数にも多分よるんでしょうけど、ある程度人数が集まれば、そのプレイヤーゴマを共有して動かすような感じなゲームにはなってますね。で、あともう一個特徴なのは、まあ、例えばさっき言いました青白赤でもっとちょっと簡略化して青だけにちょっと特化しますけど、まあ、仮に青が担当だったとして、でスゴロクなので、まあ、サイコロ振って目が出た分だけ進めるみたいなゲームなんですけど、でゴールがあって、まあ、そこに早くたどり着いた方がいいっていうようなゲームなんですけどね。でそれでその例えば青ばっかり動かすっていうのができないようになってるっていうのが、まあ、システムの特徴の一つなんですね。でそれはどうなってるかというと、ですね、例えば青を1回動かしてしまうと他の駒ですね、他の6人の駒が全部動ききるまでは、まあ、最低1回動くまでっていう言い方の方がいいですかね。最低1回動くまでは、青の駒は基本的には動かせないっていうルールになってるんですね。ちょっと例外があるんですけど、まあ基本的には動かせないというふうに考えても良いと思いますんで、で全ての駒が、まあ、移動しきった後は、リセットされるので、もう一回青を動かして良くなるみたいな、ルールになっているので、まあ、青ばっかり動かし続けるってことができないようになってはいます。で、それはロイヤルターフも一緒なんですね。で、ロイヤルターフとの、まあ、違いなんですけど、ですね、両方とも、ちょっとプレイ時間は多分ね、ほとんど一緒なんですよ。で、ドラゴンの宝石の方が、ゲームのルールは、まあ、簡略化してるわけじゃないんですけど、より、ちょっとこういう表現が正しいかわからないんですけど、ままならなくなってますね。はい。で、というのは、基本的なそのシステムは一緒なんですけど、ちょっといくつか相違点がありまして、まずですね、スタートの条件が、まずその目的ですね。まあ、どの人物を応援するかっていうことになるんですけど、それがシステムに強制的に決められてしまうんですけど、ロイヤルターフは、まあ、競馬のゲームなんですけど、名前から想像できるように、スタートの状況を見て、まあ、馬の性能とか、開始位置とかがちょっと違ったりするんですけど、スタート位置ですね。ごめんなさい。違ったりするんですけど、まあ、そういう状況を見て、どの馬を、まあ、応援したら、まあ、3着までなんですけど、ロイヤルターフの場合は。3着までに入れそうかっていうふうに予想を立てることができるんですけど、それが、まあ、全くなくなっているんで、まあ、まずそこはちょっと簡略化されてるというか、まあ、システムに強制的に決められるようになっているんですね。っていうのと、もう一個はですね、その移動の部分なんですけど、ドラゴンの宝石は、まあ、通常の6面ダイスに非常に近いダイスを使ってて、5がなくて2が2つになってるんですね。で、まあ、単純に考えると1になった方がいいので、まあ、マップのちょっと構造とかいろいろあるんですけど、6が出るとかなり進めるんですよ。1が出ると全然進めないみたいな感じになっているんですけど、ロイヤルターフの場合は、特殊ダイスを使うんですけど、6面ダイスなのは一緒なんですけど、で、アイコンが4つ書かれていて、馬が3つと、帽子と、蹄鉄と、鞍ですね。この4つのアイコンが書かれて、まあ、馬が 50% 確率で出るんですけど、3面なんで。なので、その、まあ、それと、その馬の性能が、その色によって、まあ、それも例によって何種類あるんですけど、馬の性能があるので、そのどういう例えば、まあ、馬が出やすいじゃないですか。 50% の確率で出るん で馬が出やすい、馬がっていうか、ごめんなさい、馬の面が出やすい場合は、まあ、馬の面が出やすいので、馬の面が速いダイスで、ごめんなさい、馬のややこしかった、馬の面が出やすいので、馬の面が、数値が高い 馬がいるんですけど、まあ具体的に言うと黒い馬なんですけど、黒い馬が必ず7なんですけど、馬が出ると、で白い馬は馬の面が1なんですよ。なんで、まあ、単純に考えると黒い馬にかけた方が良さそうなんですけど、それ以外の面ですね、さっき言いました、帽子と鞍と蹄鉄ですね、これがその黒い馬はすごい弱くなってるんですよ。で逆に白い馬はそれ以外のさっきの黒い面以外の部分ですねがすごく強くなっていて、で結局計算するとですね、どの馬も合計値が一緒になるようになってるので、要はその例えばなんですけど黒い馬にかけていない場合は他の面ですねで受けれるようになるので、だから単純にそのドラゴンの宝石みたいに6の面だからすごい走れるっていうような構成じゃないんですね。どの面が出てもある程度受けれるようになってるんですよ。なんでそれをちょっと考えて、そのかける馬を選ぶみたいな要素があるので、そのダイスの目いかんにもよってしまうんですけど、結局ダイスゲームなのでまあすごろくなんで寄ってしまうんですけど、ある程度ちょっと考慮してかけることができるようになってるんですけど、それがもう全くなくて6の目が出るとすごい動くみたいな、で1の目だと全然動かないみたいになっているんで、まあそこがちょっと違うかなという気はしましたね。はい、そうですね。はい、でそうですね、まあちょっといくつかギミックがあるんですけど、基本的には一緒だとは思うんですけど、その初めにですね、その決める賭けの部分と、あとダイスの構成がですね、すごい簡略化されているので、まあ両方とも手軽なゲームなんですけど、ロイヤルターフをさらに手軽にしたようなゲームに思いました。はい、であとですね、まあ、これはちょっといいかどうかわからないんですけど、決算についてなんですけど、基本的にはまあその上位に行かないとダメなんですけどね、自分の応援したい、まあ、ドラゴンの宝石だと人物で、ロイヤルターフだと馬なんですけど、まあ、基本的には上位を狙わないとダメなんですけど、基本っていうか、まあ、上位を狙わないと勝てないんですけど、で、そこの部分でですね、ロイヤルターフは一応逆転ができるようになってて、3回ゲームなんですけど、3回目のゲームだけ賞金が倍になるっていう、なんか芸能人クイズみたいになってて、なんか一応逆転が効くようになってるんですけど、ドラゴンの宝石は2回勝負で、で2回目の決算も特に変わらないので、1回目の時に最下位の人物が発生してしまうと、ちょっとね、逆転が難しそうな気はしましたね。そういう人物を抱えてしまうと、3人のうちですね。はい。気がしました。そういうの、ところはあるかなとは思いました。はい。で、まあ、さっきちょっと繰り返しになっちゃうんですけど、ドラゴンの宝石の方が、その、出目いかんによって、動ける動けないが結構あるんで、すごくままならない感じはしましたね。はい。で、あとは、まあ、もうちょっと違う部分について気になったところですね。まあ、ルールが、その、特徴的なところはもうちょっと一旦飛ばして、細かいところがちょっと気になったんで、言っておくとですね、ロイヤルターフも、ドラゴンの宝石も、同じマスに入れないっていう制限があるんですよ。で、ロイヤルターフは同じマスだった場合、一歩下がるみたいな感じになってるんですけど、まあ空いてるとこまで下がる。で、ドラゴンの宝石の場合は、一歩進めるようになってるんですね。そこはなんか違うなという気がしましたね。まあなんかゲーム早く終わらせるような作りになってるんですかね。はい。っていう気がしました。なんで要は賭けがないので、そこで悩む要素がないんで、まあその時間短縮っていう言い方でいいんですかね、かが図られてますし、あとそのダイスの出目が出た時に、これは例えば分かんないですけど、帽子の面だから、そうするとこの馬とこの馬があって、この馬は自分がかけてないけどすごく走ってしまうから、じゃあ違う馬にしようみたいな、そういういろいろ考慮する要素が全然なくなってて、6の目が出たから、もう単純に自分の、 人物を進めようみたいな、その考慮する部分ですね。ダイスの目を振った後にどの人物を動かすかっていう部分ですね。それも簡略化されてますし、あとゲームの回数ですね。もう2試合になってて、まあ、簡略化されてるようにも思いましたね。あと同じ目に止まれないので前に進むっていうのでゲームが早く進行するようになってますんで、なのでその全体的に、なんていうんですかね、テンポを良くしたような作りにしてるように思いました。なんでそういうのがまあ好みの場合は、まあいいかもしれないですね。あとロイヤルターフがすごく手に入りにくいので今、なのでまあありかなという気はしましたね。でプレイした感じは結構違うような印象を受けると思いますね。なんでその同じ日に、まあ作者一緒なんでちょっと似てる部分結構あるんですけど、まあ同じ日にドラゴンの宝石とロイヤルターフをプレイしたら、これほとんど同じじゃないのっていうふうにはある程度感じないようにはなってますね。まあ何なんですかね、持ってる人、ロイヤルターフを持ってる人でも、まあこういうシステムが好きだったら買ってもいいかもっていうふうに思わせるように、してるんですかね。ちょっとわかんないんですけど、あの、前回かのラジオでですね、キューブっていうゲームをちょっと紹介させてもらったんですけど、それも、あの、王の聖眼に非常によく似てるんですけど、まあちょっと、考えどころが違うみたいな感じのゲームだったり、あと、ブルームサービスですね、もう魔法にかかったみたいをちょっと切り口を変えて、まあ作り直したみたいな感じなので、まあそういうタイプのジャンルに入るんじゃないかなとは思いますね。根幹のシステムは流用してるけど、ちょっと切り口を変えて違うゲームに仕上げたみたいな、感じのゲームですね。はい。なんで、ちょっとリメイクというとあれなんですけど、まあそういう感じのゲームですね。でゲームのテンポは多分少し良くなってるような気がします。少し良くなってるような気がするんですけど、劇的に改善したという感じではないですね。はい。ただね、その、まあ、ちょっとしつこいんですけど、プレイ時間を見るとほとんど変わらないんで、その交渉もですね。なんで、まあ、そうなのかなっていう気は、ちょっとわかんないですけど、しました。はい。であと、グレートダルムチですね。次行きますね。グレートダルムチ。ちょっと長くなっちゃったんですけど、グレートダルムチは、まあ、簡単に言うと、大富豪です、このゲーム。大富豪なんですけど、ほとんど大富豪なんですよ。ほとんど大富豪なんですけど、カードの構成が違う大富豪ですね。で、カードの構成が違うっていうのは、まあ、他のカードゲームでちょっと流用できてしまうんですけど、1が1枚しかなくて、まあ、12まであるんですけど、12が12枚あるっていう。書いてるカードの枚数だけ、カードの数字の枚数だけカードが入っているっていう構成なんですけど、まあ2は2枚ですね。3は3枚みたいな感じで三角数を使ってるんですけど、まあそういう大富豪ですね。で、あとは革命はあるんですけど、要はランクの強さは変わりません。はい。で、1が最強です。12が最弱です。はい。で、13はないですね。13はないんですけど、ジョーカーが13になってますね。単品で使った場合。で、あと、大富豪の相違点を言うと、もうちょっとだけ、何でしたっけ、スートの概念がないんで、いわゆるそのスペード、ハート、ダイヤ、クラブですかね、こういう概念がないんで、ストレートがいわゆる作れません。はい。あの、連続ですね。連続の数値の並びっていうのがないんで、シングルですね。単品か、ペアか、スリーカードか、フォーカードか、みたいなのしかないですね。例えば、適当ですけど、11のフォーカードっていうのが出た場合は、まあ、フォーカードでしか、返せないので、まあ、最強は、ジョーカーがなければ、4のフォーカードになりますね。はい。ですね。で、ゲームの、その、基本的な、なんていうんですかね、その、部分は全く大富豪なんで、あれなんですけど、カードの構成が違うんで、ちょっと考え方を変えなくてはいけないので、そこが、まあ、いいかなと思いましたね。あとですね、その大富豪が、日本で非常にメジャーなゲームなんで、 で、ルールもほとんど変更がないんで、説明が非常に楽ですね。概念っていうんですかね、ルールの基本的な考え方、ルールと基本的な考え方を理解してもらうのが早いです。であと、大富豪よりも、一応考えどころがあるんで、カードによるんですけど、結局は。考えどころがあるんで、いわゆる大貧民になってしまった場合でも、逆転の目が結構ありますね。なんでそこはいいかなと思いましたね。なんで、まあ、個人的にはすごく面白かったんですけど、まあ、ちょっと大げさな表現になりますけど、万人に受け入れられる懐の広さがあるタイプのゲームなんじゃないかなとは思いますけどね。まあ、最近だと何でしたっけ、キツネのやつ。アブルクセンでしたっけ。ああいうタイプの何回でもできる系のゲームですね、グレートダルムチは。はい。で、まあ、僕はかなりこれはよくできてるなと思いましたね。はい。何にもなんか特別なことはやってないんですけど、カードの構成を変えるだけで結構印象は変わるので、よくできてるなと思いましたね。あとですね、4人から8人だったと思うんですけど、確かこのゲームグレートダルムチ、ちょっと見るとですね、グレートダルムチは、グレートダルムチはこれだっけな、4人から8人ですね。4人から8人までできるので、対応人数がすごい広いのと、あと途中参加ができるので、で、ルールもパッと説明したら理解してもらえるんで、なんでそういうところもいいなぁと思いましたね。で、いつでもやめれますし、1ゲーム短いですから、はい。なんでいいかなとは思いましたね。で、ハウスルールをですね、ちょっと訳していると、ルールブックに載っていた。なんか20回ぐらいやれみたいに書いてあったんで、そこはね、ちょっと面白いなと思いましたけどね。はい。このゲームを楽しみたかったら20回ぐらいやってくださいみたいな。同じメンツで連続して。で、夜通しやる場合は30回ぐらいやるのがいいんじゃないかみたいな。まあそういう感じのゲームですね。延々とやってもあれと大丈夫系のやつですね。で、計算も全然ややこしくないんで、はい。まあいいかなとは思いました。はい。で、作者はですね、ちょっと前後しちゃうんですけど、何でしたっけ？リチャード・ガーフィールドなんですよ、この作者。マジック・ザ・ギャザリングの、マジック・ザ・ギャザリングの作者です。ごめんなさい。と、あと有名なゲームだと、ドイツのボードゲームだと、で、有名なゲームだと、キング・オブ・東京ですね。あとは、まあ、自分の好きな、アンドロイド・ネット・ランナーとかですかね。他もちょっといくつか作ってると思うんですけど、ゴーストでしたっけ？最近だと。ガーフィールドのゴーストとかがあったと思うんですけど、まあ、そういうやつですね。はい。まあ、マジック・ザ・ギャザリングが一番有名ですかね。で、あとはですね、ちょっとこのゲームは、ネットでですね、何でしたっけ？トム・レーマンの、なんか最近の記事で、なんかインタビュアーの人が、なんか、トム・レーマンが、なんかおすすめのゲームなんかありますかみたいな。トム・レーマンさんおすすめのゲームありますかみたいに書かれてて、で、それで一番目に挙げてたんですよ、このゲーム。なんかよくわかんないですけど、グレート・ダルムチ、ドーンって書いてあって。他にもちょっといくつかゲーム書いてあったんですけど、でちょっと気になって買うことにしました。はい。で、確か面白いなと思いましたんで、まあ、なんか、アトムレーモンはレスフォードギャラクシーの作者ですね。はい。まあ、いいなと思いましたね、このゲーム。はい。っていう感じですかね。はい。まあ、結構いいゲームだと思います、これは。うん。で、次いきますね。次はですね、さっき言いました、アサラですね。アサラは、これはクラマーとキースリングですね。の合作で、ラベンスバーガーだったと思うんですけど、で2人から4人で、だいたい60分ぐらいのゲームですね。で、これちょっと古い、少しだけ古いゲームなんですけど、ですね、ちょっと久しぶりにプレイする機会がありまして、2回目なんですけど、で、久しぶりにプレイしたら、これ、なんかいいなと思いましたね。はい。1回目はあんまり、まあ、よくあるゲームだなと思ったんですけど、2回目、まあ、最近プレイした、 感じで、かなりいいなと思いましたね。まあ、で、何がいいなっていうのはですね、ちょっと最近のゲームなんですけど、まあ僕も最近のゲームすごく詳しいわけじゃないんですけど、いくつかプレイした感じでは、その、なんていうんですかね、ちょうどアッサラぐらいのゲームがあんまりなくなってるような感じがして、ちょっと二極化していて、すごいパーティー寄りのゲームか、いわゆるゲーマーズゲーム向けのゲームかっていうのを二極化していて、アサラぐらいのゲームってどういうことかっていうと、要は1時間ぐらいでまとまっていて、まあ、運にかなり左右される部分はあるんだけど、考えたら割となんとかなるぐらいの感じですかね。で、あんまり考えすぎても運に左右される部分が結構あるんで、まあ、割り切ってプレイしないといけないぐらいの感じのゲームがあんまりないような感じがするんですね。で、あとはそのいろいろごちゃごちゃしたですね、例外処理が非常に少ないのと、アサラですね。と、あと、もう一個いいなと思ったのは、リソースが1個しかないんですよ。自分で能動的に集められるリソースが。まあ、具体的に言うとお金なんですけど。なんで、アサラは、まあ、塔を立てて得点を得るようなゲームなんですけど、まあ、リソースを使ってなんか買って、まあ、買い物ゲームですかね。うん、なんか買って、それを、場に公開することで、まあ、ラウンドごとで点が入るみたいなやつですけど、で、その、集めた、塔の高さとか、まあ、あと横の幅ですね、数ですね。で、決算が発生したりするんですけど、まあ、とにかく、買い物のゲームなんですけど、簡単に言ってしまえば。でですね、その、使うリソースがお金だけで、その、そのパーツですね、塔のパーツの価値の違いだけなんですよ。まあ、点数になりにくい、まあ、安い建物は点数になりにくいけど、まあ、集めやすいみたいな感じですね、買いやすい。で、高い建物は点数になるけど、まあ、それを買うと他のやつがあんまり買えなくなっちゃうみたいな感じの、すごく分かりやすい感じになっているところが、まあ、いいなとは思いましたね。はい。あと最終得点の、決算の形が、何ていうんですか、ゲーム開始時に必ず説明されると思うので、それでどういう方針でゲームを進めていけばいいかっていうのが非常に分かりやすいのがいいと思いましたね。はい。まあちょっと親切すぎる部分もあるんですけど、なのでその最終的な形が見えているので、ゲームのその初動っていうんですかね、スタートでどういう方向性で持ってったらいいのかなっていうのが、まあ、分かりやすいのがいいと思いましたね。はい。で、あとは何でしたっけ、カードを使うんですけど、それ以外には、カードは、ランダムで配るので、今回3人でプレイさせてもらったんですけど、ラウンド4ラウンド制で、まあ、8枚配るんですけど、で、それが何が来るかってもう完全に運なので、そこでまあ、あんまり制御が効かないようになってるので、まあ、ある程度割り切って、やらないといけないし、まあ、とはいえある程度計画が効くようになってるんで、その辺の具合ですね、が、まあ、いいなと思いましたね。で、あと、どうしようもないときは、カードを2枚、まあ、基本的には1枚使うんですけど、1枚表向きに使って、まあ、例えば何でもいいですけど、塔のパーツを買うっていうアクションをするんですけど、その、裏向きに2枚伏せることで、ジョーカーとして使えるみたいな、まあ、1手ちょっと損するけど、まあ、強制的にやりたい行動をするみたいなことができたりするんで、まあ、カードの運が悪かったとしても、ある程度動ける。もしくは、4ラウンド制なので、ちょっとカードがすごい偏ってるんで、このラウンドは、まあ、えて捨てて、次のラウンドに向けて、計画をするってことはできるんですよ。まあ、例えばお金をある程度集めておくとか、次の手番1番手になるようにするとか、もしくは、特定のパーツだけ集めておいて立てないとかね、なんかそういうことができたりするんで、その辺のバランスもまあいいかなとは思いましたね。基本的にはどんどん塔を立てていこうがいいんですけど、立てずに、パーツだけ一旦集めておくと、まあ分割して行動しないみたいな感じですかね。パーツ取る、立てる、パーツ取る、立てるとかしつこくやってるとよりは、 一旦パーツをガーって集めて最後にバンって立てた方が、まあ、効率はいいんですけど、点はちょっと良くない可能性があるんですけど、あの中間決算で点が取れないので、まあそういうバランスですね。カードが悪い場合は、まあそのラウンドをちょっと捨てて準備するみたいなこともできたりするんで、その辺の感じはまあまあいいかなと思いましたね。はい。そうですね。まあ分かりやすいゲームなんでいいなと思いましたね。はい。あ、そうそう。あとね、1時間ぐらいの、まあ、1時間をちょっと超えちゃうかもしれないですけど、まあ、大体1時間ぐらいでいいと思うんですけど、1時間ぐらいのゲームのありには、いろんなって言うとあれですけど、ちょっと考えてある程度気分になるんで、その辺の感じはいいなと思いましたね。あの、最後、まあ、自分の場合は、その、プレイした時に最後ちょっとうまくいくかどうかわからなかったんで、ギャンブル手を打ったんですけど、それで、それが通ったんですけど、まあ、そういうちょっとドキドキ感みたいなのもあったりしたんで、まあ、いいなと思いましたね。はい。その辺のなんか、要請の部分が、まあ、もうちょっと上手い人は上手いことやりくりするんですけど、でしょうけど、まあ、そこの感じですね。もう、その最後まで、結果が少し分かりにくい感じですねっていう風に受け取ったんですけど、まあそこもいいかなとは思いましたね。はい。という感じで、まあ大体30分ぐらいだと思うんですけど、はい、そうですね、30分ぐらいですね。という感じで、今回は終了したいと思います。ちょっとあっさりなんですけど、はい、ご清聴どうもありがとうございました。